71編です。ずっと詩編が続いてますね。で、今日は、72編の最後を見れば分かりますけれども、第2巻、が終わります。第5巻まで、この詩編というのはあるんですけれども、その第2巻が72編で終わり、そして73編、74編と、今日は学んでいきますね。で、その第2巻の終わりということで、その今までこの第2巻の中にはこのダビデの歌が賛歌ですね、賛歌というのはその賛美する歌ということですね、が多かったんですけど、最後のこの2つもこのダビデが老年の時に歌ったであろう歌がこの載っています。そして73編74編はそのアサフというその礼拝を賛美を導いているその一人がですね書いているこの賛歌がかなり多くあるんですけれども、ガラッとその空気が変わりますけれども、まあそれはまた後で説明しますが、興味深いことに71編と73編はこの年を取っている人ですねが書いているものなので、まあ今日の題名つけたんですけどね、弱くされてもですね、弱くされている時になおかつ主を礼拝し主に頼り、そして主に頼ることの幸いがこの数多く書かれています。で、71編を見てください。で、ここ題名がないですね。題名がないんですけども、70編でダビデによりと書いてありまして、その続きなのかなとも言われていますし、そして何よりもですね、この71編のこの表現を読みますと、いかにもダビデらしいこの表現が数多く出てるんですね。ですからダビデだと思いますが、1節から3節までをお読みします。主よ、私はあなたに身を避けています。私が決して恥を見ないようにしてください。あなたの義によって私を救い出し、私を助け出してください。あなたの耳を私に傾け、私をお救いください。私の住まいの岩となり、強い砦となって私を救ってください。あなたこそ私の岩を私の砦です。ダビデはこれからこの若い時から苦しみにあった彼が、年を追ってからもこの苦しみの中にいることを見ていきます。で、ダビデがこのサウルに追われ、若い時はですね、そして彼が王となった後も自分の息子アブシャルムがクーデターを行い、そしてダビデの国が後半に差し掛かり、最後に彼が基本的に寝床にいる、老衰している時にもクーデターの動きがあったんですね。で、今回はもっと深刻であります。ダビデは世継ぎの子としてソロモンを選んでいました、彼が後継者として。ところがアドニアという人が王になろうと言ったんですね。で、彼に組みするもの、だからその彼の方に行ってしまったものの中で、祭司エルアザルと将軍ヨアブもいたんですよ。大きな危機だったんですね。で、その時に彼が祈ったものではないかと言われています。で、今ここの1節から3節までを読んだ時に、その出てきた言葉、あなたの義によって救ってくださいって、このように彼は言っていて、で、何度も何度もこの神の義、あなたの義によって、あなたの義を褒めたたえます、あなたの義が、というふうにダビデが、おそらくダビデが言っているんですね。で、彼は若い時はとても純真な人でした。 で、その若い時に書いた詩篇を読みますと、私の義に従って報いてくださいという言葉があるんですね。彼は本当に主と共に歩んで、そして何の悪いこともしてないのに、ダビデがサウルを何か危害を与えようとしているという噂が流れて、そしてサウルがそれを信じ、ダビデを殺そうとしていた。だから私がその、まあ、無実の罪を着せられているわけだけども、主よどうか私の潔癖さ、正しさに従って、この報いてくださいという、この詩を書いています。けれども今はあなたの義によって私を救ってくださいと、助けてくださいと言ってるんですね。ダビデがその人生の歩んでいる中においてですね、自分も数々の過ちを犯してきたんですね。で、そのような中にあってもなおのこと神は自分に正しく計らってくださった。で、その正しく計らってくださったというのは、自分に何ていうのかな、悪いことをしているのに なんか何でもよくしてくれたとか、そういう意味ではなくて、もちろん懲らしめはあったんですよですね。けれども憐れみを与えてくださって、神によって、神の義によって、自分の義ではなくて神の義によって、今私は救われてきたんだなということを知ったわけなんですね。で、この祈りを私たちの祈りにもしたいと思いますね。何かいろんなことが起こったときに、自分の正しさっていうものを私たちは主張しようと努力してしまうんですけれども、そうではなくて、神の正しさが私を支配してくれますように、また周りの人を支配してくださいますようにと、こう祈ることができるわけなんです。そして、我が神よ、私を悪者の手から助け出してください。不正をする者や残虐な者の手からも。神なる主よ、あなたは私の若い頃からの私の望み、私の信頼の的です。私は生まれた時からあなたに抱かれています。私は、あなたは私を母の胎から取り上げた方。私はいつもあなたを賛美しています。若い時のことを彼は今思い出しています。勇敢に彼は戦いました。そしてゴリアテをやっつけ、そのペリシテ人との戦いはことごとく勝利が与えられました。彼は主の身を頼りとし、主に望みを置いていたわけなんです。で、そのような若い彼であっても、もっと若い時から実は神に支えられていたんだということをこの6節で話してるんですね。実に母の胎にいる時から神に、この支えられていた。神様が、だから自分が何かを行ったから良くしてくださるのではなくて、もっぱら神様の選びの手によって今自分が生きていて救われているんだということを知っていたわけなんです。詩篇の22編の9節と10節にこう書いてあります。しかしあなたは私を母の胎から取り出した方、母の乳房により頼ませた方。生まれる前から私はあなたに委ねられました。母の胎内にいた時からあなたは私の神です。今引用した言葉は実は誕生日プレゼントで母親がメールで送ってくれたんですね。非常に不思議な気分になりました。とても嬉しかったですね。大抵日本人の母親は自分の息子あるいは娘をですね、この私の、まあ、分身であるかのようにですね、これは私の子ですよっていう時に、まあ、自分の一部であるかのようにこう話すわけなんですよね。私もそのように言われてきました。だ、そこで、まあ、なんていうのかな、ちょっとこう突き放したい気分にもなるんですよね。私は神を見出したんだ、まあ、母の子だけれども自分は母のものではないって言ったらいいかな。でもその母親からですね、その神のものなんだよ、あくまでもその胎は器であって 神のものなんだよ。そのような、御言葉をですね送ってくれて、不思議な気分になりました。あ、その時から私はクリスチャンになったのが19歳なんですけれども、実に0歳の時から神様に選ばれて、でから何か自分がしたっていうことは全くなくて、神様のしてくださったことなんだなということを感じることができました。ダビデはなおさらのことを感じていたと思うんですね。で、私は多くの人にとっては奇跡と思われました。あなたが私の力強い酒どころだからです。私の口には一日中あなたの賛美とあなたの光栄が満ちています。彼は奇跡と思われた。ゴリアテと戦いました。ペリシテ人と戦いました。奇跡的な勝利を与えられ続けて、それゆえに彼は神を賛美し続けたんですね。ヤコブの手紙には、苦しむときは祈りなさい、喜んでいるときは賛美しなさいってあるんですね。苦しむとき祈るっていうのはなんかできやすいですよね。けれども順調にいっているとき、特に問題がないとき、高慢になってしまいがちですが、高慢にならない方法、感謝して賛美するんですね。実はこれ今朝示されたんですけども、感謝が足りない、賛美が足りないなって。ダビデはそのようにして賛美を一日中捧げる生活を送っていたんですね。そして若い時のことを思い起こして、今度は9節は今度は年老いた時です。年老いた時も私を見放さないでください。私の力の衰え果てた時、私を見捨てないでください。私の敵が私のことを話し合い、私の命をつけ狙う者どもが共に企んでいるからです。彼らはこう言っています。神は彼を見捨てたのだ。追いかけて彼を捕らえよ。救い出す者はいないから。神を私から遠く離れてください。我が神を急いで私を助けてください。私をなじる者どもが恥を見消え失せますように。私を痛めつけるようとする者どもがそしりと侮辱で覆われますように。しかし私自身は絶えずあなたを待ち望み、いよいよ切にあなたを賛美しましょう。あ、ちょっと読みすぎちゃったな。13節までに本当はするつもりでしたが、今飛び越えて、おそらくはこのベッドの上にいるような状態の時にこのことを言っていたんだと思うんですね。年老いた時も見捨てないでください。いかがでしょうか。年を召してくると、これまでできていたことができなくなる。で、それに伴って、ダビデの場合は、これ実際もいろんな人に起こりますけども、年を召した方にね、自分が利用されていくということが起こるわけですね。自分がそんなに気力もまたは体力もない状態の中で、その自分の地位やまたは富を使って、そして何らかしていこうと、こう企んでいくような人たちが出てくるわけですよ。で、ダビデはかつてならば主に用いられて体を動かすことはできるのに、今はそのベッドの上から指示を与えることぐらいしかできなかった状態なんですね。その時にもどうか同じように、若い時と同じように私と共にいてくださいという、その敵どもを捕らえてくださいと祈りました。そして、しかし私自身は絶えずあなたを待ち望み、今14節読んでます。いよいよ切にあなたを賛美しましょう。私の口は一日中あなたの義とあなたの救いを語り継ぎましょう。私はその全部を知ってはおりませんが、神なる主よ、私はあなたの滞納の技を携えていき、あなたの義をただあなただけを心に留めましょう。神のみの義だけに目を留めていこうと、ね、ここで強調してるでしょ。私の口は一日中あなたの義と、ね、16節で、このあなたの義をただあなただけに心を留めましょうと、でこのように、 彼は神に目を留めていく、神の義のみに目を留めていくことに、集中してるんですね。そうすれば救われるんだよとこう言ってるんです。なんか聞いたことないですか。あなたの義と言って救いという言葉が出てきます。新約聖書に入りますと、神の義というのは信じる者に掲示されるんだという、信じる者が義と認められるっていう言葉があるんですね。ローマ人への手紙ですよ。信仰による義人、信仰による義。ローマの1章の16節と17節をお読みしますと、こう書いてあります。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる人にとって救いを得させる神の力です。なぜなら神のうちには、ごめんなさい、福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。いつも思い起こしましょう。自分の義じゃないんだ。良くも悪くも自分の義じゃないんだ。まあ、良いというのに言ってみるかって、何か僕がしたからこういうふうに良くなったということでも全然ないし、で私がこういう悪いことをしたから、じゃあ神様はその祝福を止めてしまうかって、そういうことでもないし、ただただ主がしてくださっていることに目を留めていって、それによって私たちは救いを得ていく。神が私たちを救おうと意図しておられる、強く意志を持っておられる、その神に目を留めていこうよということなんですね。神よ、あなたは私の若い頃から私を教えてくださいました。私は今もなお苦しい技を告げ知らせています。若かった頃のことを教えてくださって、若かった時に神が私の教えてくださったと。だから今もなおって言ってますね。苦しい技を告げ知らせているんだと。で、これがなかなかできないんですよね。若い時には信仰を持っていても、その時を経るごとにその若さがなくなっていく。だから体力がなくなっていいんですよ、別に。普通当然のことですよね。そうではなくて、霊的にもその若さをなくなっていくって、これが良くないんですよね。で、今私が話したのは年齢的な話だけではなく、年齢的な話以上ですね、に霊的な年数って言ったらいいんです。だからイエス様がエペソの教会に言いました。あなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。このことを今ダビデはですね、初めの愛になおのこと戻って苦しい技を告げ知らせています。で、18節、年老いて白髪になっても神は私を捨てないでください。私はなおもあなたの力を次の世代にあなたの大能の技を後に来るすべてのものに告げ知らせます。これこそが年数を経て、信仰の年数を経て年を取っているものの大きな働きの一つであります。過去のように自分が大きく働くことができないとお考えになっては、それは間違いなんです。そうではなくて、その信仰というのは継承というのが、その神様のプロジェクトの中で大きな部分を占めています。自分が教えるだけではなくて、聞いた人が教えられるようにすると、これがテモテへの手紙の第2に書いてありますけれども、もう聞いている人が教えるということも考えながら教えていかなさいということを書いてあるわけです。次の世代にその神様の技を伝えていくわけです。だからとかく私たちは、私はまだ分かっていませんってこうなるわけじゃないですか。で、ここでですね、ある、宣教師の人の証しを分かち合いましょう。もうこういわゆる未開の人ですよね。その部族がたくさんあるわけですよね。部族って本当にもう言葉も変わってくるしね。でも同じそのジャングルの中にいるわけですよ。で、ある部族の人に、 その福音宣教が成功しました。多くの人が信じましたですね。で、信じた後にですね、彼らは飢え渇いてますから、次の話を聞かせてくれとこう言ったんです。そしたら宣教師の人はダメだって言ったんです。そんな人います？ね、なぜか隣の部族の人たちにあなたが今信じたことを伝えに行きなさい、そしたら続きを話してあげるよってこう言ったんです。自分がその部族に行くことは不可能なんですよ。言葉もわからないし、けれどもその近くの部族同士であれば伝えることはできるんですよね。いや、今信じたばかりの人がここなんです。信仰を持ったということは次に伝えていく。で、特にこの信仰をこの深めていって、そして長い年数が経っている人であれば、なおさらのこと、その新しく霊が自分も新たにされていき、他の人たちに伝えていくという大きな役目があるわけなんです。19節、神よ、あなたの義は天にまで届きます。あなたは大いなることをなさいました。神よ、誰があなたと比べられましょうか。今喜んでんですよ。敵からの救いが与えられたんですよ。彼はダビデは、この年老いたダビデが与えられてですね、そして神様の義が天にまで届いている。だから彼はですね、今この義という言葉を聞いている時、単に地上での救いだけではなくて、今度は自分の衰えていくこの体とこの地上のものを通り越したところの天における義について話していきます。見てください。あなたは私を多くの苦しみと悩みとに合わせなさいましたが、私を、はい、見てください、再び生き返らせ、地の深みから再び私を引き上げてくださいます。彼は墓からのよみがえりを、この、地の深いところっていうのは、深みっていうのは、旧約聖書の中で黄泉とも呼ばれていて、地獄ですね、そう、死者が行くところであります。そこから生き返らせてくださるという、そこまでの希望を、神の義が天にまで上げられているから、私は生きることができるんだと言ってるわけなんです。素晴らしいと思いませんか。イエス様も天に引き上げられました。イエス・キリストの義があるから、私たちは死んでもよみがえることができます。そして天に入ることができるわけなんです。あなたが私の偉大さを増し、振り向いて私を慰めてくださいますように。結論はここなんですよね。21節で、その、最後の最後まで王としての威厳を、この増してくださって、最後にその大きな威厳を持って力を持って、亡くなることができるようにこう祈ってるわけです。そして22節、私もまた6弦の盾ごとを持ってあなたを褒めたたえます。我が神よ、あなたの誠を、イスラエルの聖なる方よ、私は盾ごとを持ってあなたに褒め歌を歌います。私があなたに褒め歌を歌うとき、私の唇は高らかに歌います。またあなたが贖い出された私の魂も、私の舌もまた一日中あなたの義を言い表しましょう。それは彼らが恥を見、私を痛めつけようとする者どもが恥ずかしめを受けるからです。一日中賛美をしています。信仰の戦いをしているときに一日中賛美をしていく、つまり主に目を留めていき、主を褒めたたえていく。そうすると敵が恥を見るんですね。こう見てください、最後はね、彼らが恥を見って書いてます。敵に恥ずかしめを与える、恥を見させる一番良い方法は何ですか。自分が主にあって立っている時です。相手に復讐することではなく、自分が主を喜んでいることが一番の復讐の方法、面目を潰す方法なんです。ネヘミヤ記にこう書いてあります。皆恐れ大いに面目を失った。この工事が神によってなされたことを知ったからである。ネヘミヤの指揮下にあるユダヤ人たちは 周りの人たちに攻撃をすることはありませんでした。殺すことはありませんでした。けれどもそのようにして攻撃をしてきた敵たちが城壁を見て面目を失ったわけなんです。仕返ししたいじゃないですか、私たち嫌なことした人に。でも嫌なことをした人に嫌なことをやっちゃうと自分もその嫌なやつになっちゃうんですよね。言ってるの分かりますね。復讐って言ったら変ですけども、面目を失わせる方法というのはその逆をし続けるということですね。善を行うということです。そして、ここまで読みましたね。で次に、72編です。ソロモンによるという題名ですが、まあ、英語だと近定訳だと Psalm for Solomon となっていて、ソロモンのための賛歌、詩編となっているんですね。ソロモンのためのってなっています。でソロモンによると書いてあるんですが、この72編の一番最後にエッサイの子ダビデの祈りは終わったと書いてあります。なのでソロモンが王座につくことを思って、それでダビデが祈った祈りであるということがわかるんですね。ですからこの71編と72編って続きっていう感じですよね。その自分が晩年にいて、でソロモンの後継について戦いが起こって、まあ、それが解決して、そして最後にソロモンにのために祈っていくということなんですね。でこの72編はですね、さらに世継ぎの子であるソロモンの統治、この国をですね祈っていると同時に、ダビデには世継ぎの子、自分の子に対する神様の約束が第二サムエル記に書いてありまして、それが常しえの神の国の王であるっていうことが書いてあるんです。世継ぎの子だから、イエス様が現れた時にダビデの子と叫んだんですね。理由はそれはダビデは分かってました。単に自分の息子にとどまることではなくて、その自分の後に出る子のがそのアブラハムに約束された子孫、またはもっと前に行くとこのアダムとエヴァに蛇に対して語られた女の子孫、キリストご自身ですね、その約束であるということが分かるんです。だからこれから見ていくのはソロモンのその統治する国と同時に、それ以上に神の国なんですね。これについて書いてあります。神よ、あなたの後世を王に、あなたの義を王の子に授けてください。彼があなたの民を義をもって、あなたの悩む者たちを公正をもって裁きますように。ダビデが絶えず王朝に求めていたのが公正であります。神の公正と義によって国を治めるように願っているんですね。もちろん王の判断が神の判断を反映したものになるように彼は祈っています。特に悩む者たちにその裁きをするようにという話なんです。権威が与えられているものにその必要な素質というのがこの公正であります。いかがでしょうか。皆さんの中、皆さん一人一人が何らかの形で何か責任が与えられているんですよね。そこに権威があります。会社の方もいらっしゃいますでしょうし、親であるかもしれません。またはクラスの学級長というんですかかもしれないし、そこには権威があるわけなんです。そこで求められるのが公正であります、義であります。で コロサイ書の4章にですね、この奴隷に対して主人が公正を持ってこの示しな、あの取り扱いなさいということを言ってるんですね。自分も天に主人がいるのだから公正を持ってやりなさいと。あの皆さんどうですかね、わかりますか。あの、まあ、私はほら自分が、ね、教会でやってるのでこう与えられているものを自分のために使うっていうことは、ああこれやろうと思ってできるんだっていう、こう恐れっていうのがありますよね、うん、怖いですよね。そこで主を恐れて、そしてそれを今与えられている権限をむしろ弱ってる人、悩んでる人、心の貧しい人に用いていかなければいけないという、そういう内容なんですね。で、事実ソロモンがそのような義を持っていました。二人の女の話を思い出せるでしょうか。いや、あの女は、遊女だったんですね。まあ、だからあんまりこう地位の高い人じゃないですよ、全然。もうというかむしろなんかこう低い人ですよね。その間に あれですよ。喧嘩が起こっちゃったんです。で、どういう喧嘩かっていうと、結構ね、ちょっとえぐいっていうか赤ちゃん死んじゃったんだよね。で、2人とも赤ちゃんいたんですけれども、寝てる間に押しつぶしちゃったっていう、なんかこうちょっとリアルな話なんですよ。だからありえますよね。で、いつの間にかその死んだ赤ちゃんを自分の赤ちゃん、私の赤ちゃんとすり替えたっていうふうに一人が訴えたんですよ。死んだからちょっとこれ赤ちゃんだからもう分かんないじゃないかと。でもやっぱりすり替えられた人はですね、違うっていうのが分かる。で、それでお互いに私の子供であるというふうに訴えたところをですね、そんなに言い合ってるならば剣を持ってきなさい、半分にして分けましょうと。で、そこで一人が、はいどうぞってこう言ったんです。やってくださいと。もう一人が、いいですから、もう一人相手に赤ちゃんを渡してくださいってこう言ったんです。そこでソロモンは剣を鞘に収めなさいと、切り殺してはならないと、今その赤ちゃんを相手に渡してくださいと言った方が本物のお母さんであると。悩む者を守る、救う、この公正さを持っている。だからこの別に、あの悩む者を救うっていうのは必ずしもその悩んでる人たちが悪いことをしているのにそれを認めるということではないですね。悩む者っていうのはいつもそういう不正、この不正なことを行う、されていく。だからそこを正すのにこの権威あるものがその権威を使っていくということなんですよね。で、3節、山々丘々は義によって民に平和をもたらしますように、彼が民の悩む者たちを弁護し、貧しい者の子らを救い、虐げる者を打ち砕きますようにと。まずこの山々丘々が義によってってありますけども、これね、イスラエル、エルサレムだとね、エルサレムがあるところは山だらけなんです。ユダの産地なんですね。ユダの産地だ。そこに平和があるように、この平和っていうのはシャロームです。平和っていうのは何ていうのかな、単なるこう何も起こってない、戦争が起こってないっていう状況以上に豊かにされている、繁栄している、幸せである、満ちている、まあ、そんな感じですね。で、そして次に言ってるのが、この悩む者たちを弁護する、救って虐げる者を打ち砕きますようにという、これがなくなっている時に全ての人が豊かにされていくということですね。まあ、これってのイスラエルに限らずどの国でもそうじゃないですか。国の目標って、あの今為政者の人がじゃあ何を目標にするかって言ったらね、やっぱり国全体の豊かさが上がって、そしてある人が その苦しんで悩むっていうことがないようにっていうですね、まあ、これが、まあ、いろんなね、あのアプローチってありますけれども、ある人は福祉をたくさんしなければいけないって言ってるけれども、ある人はその企業をですねもっと活性化させて全体がこの豊かに なることによって初めてその普通のインフラとかそういうものもこう上がっていってですね、このみんなが豊かになれるって、まあ、いろんな考え方はあるけれど、目標はみんな一つなんですよね。でそのことを今ここで話してるわけなんです。そして彼らが日と月の続く限り世々にわたってあなたを恐れますように、彼は牧草地に降る雨のように地を潤す夕立のように下ってくる。彼のように正しいものが栄え、月のなくなる時まで豊かな平和がありますように。彼は海から海に至るまで、また川から地の果てに至るまで術を治めますように。月と日の続く限りと言っています。これ永遠のその平和があるようにという。そして今度は海から海まで、これ地中海から次の海っていうのはこれも果てしないところですね。そして川っていうのもエジプトの川のかな、あのユーフラテスかな、分かんないけど、川から地の果てまでって、これ全世界の話をしてるわけですね。全世界の話を。当然ソロモンに対して祈ってるんで、ソロモンについて祈ってるんですけれども、それ以上なんですよ。全世界ですよ。これがキリストの御国であります。ダビデの王座につく者が常しえに、かつ地の果て果てにまでその統治が広がっていく、この神の国の中に私たちが入れられるんだというのが私たちの希望なんですね。いかがでしょう。私たちの生活の中でどれだけ天国を思ってますか。また神の国を思ってますか。まあ、今ね、天国神の国って言い換えましたけれども、まあ、区別はねそんなにはっきり聖書の中にはしてないんですけれども、まあ、天国っていうと大体神の御座があるところ、だから上に行くって感じですよね。まあ急遽そうですけど、でも神の国というとそのままこの地上がバラ色に変わるわけですよね。で私たちはその天に引き上げられるということも事実なんですけれども、それよりそれも大事なんですけど、今度はここのこの今うめいている私たち、苦しんでいる私たち、これが全部イエス・キリストの正しさによって解放されて、そして平和が来るんだよと、これがですね、希望なわけなんです。でちなみにソロモンが失敗したんですよね。最初は素晴らしい、本当にこの今言った幻に近い統治をしていたんですが、覚えてますか。彼は晩年に神から離れたって書いてます。そしてその後で国が分裂するんですけども、その時にそのレハブアム、そのソロモンの後の王様ですね、言ったのが重税を課していたって言うんですよね。だからソロモンは神にあって祝福を受けていたんですけど、いつの間にか神に頼むのではなくて、その表向きは同じなんですよ、豊かなんだけれども、それをどうやって支えていたかというと、神が祝福するのではなくて、どんどん民に重税を課すことによっていろんな建築プロジェクトを行っていたりしたわけなんですよ。だついにやっぱり彼も失敗しているわけなんですね。そして9節見てください。荒野の民は彼の前に膝をつき、彼の敵は塵を舐めますように。タルシシュと島々の王たちは贈り物を捧げ、シェバとセバの王たちは貢ぎを納めましょう。こうしてすべての王が彼にひれ伏し、すべての国々が彼に仕えましょう。これは彼が助けを叫び求める貧しい者や、助ける人のない悩む者を助け出すからです。彼は弱っている者や貧しい者を憐れみ、貧しい者たちの命を救います。彼は虐げと暴虐とから彼らの命をあがない出し、彼らの血は彼の目に立っとばれましょうと。今何を言っているかというと、そのイスラエルの国の中の繁栄のみならず、この周りの国々もその王に従っていくというか、ひれ伏していく話が書いてあるんですね。まずここで アラノの民というのは、例えばエドムとかモアブとかイスラエルをことあるごとに攻めてきた民ですね。塵を舐めますようにと、この屈服しますようにということです。でタルシシというのは今のスペインの南部あたりですけれども、昔はそれが地の果てと言われていた。でそこから贈り物が来ると。でシェバとセバ、これがアラビア半島の南ですね、今のサウジアラビア、イエメンあたりかな。でそこから貢ぎが来ると。でこのようにして王のところにこの貢ぎが集められてくるわけなんですよ。そしてその支配が集まってくるんですよ。なんかこれ帝国主義じゃないとかと思うかもしれませんけども、そうじゃないんだよね。その次を読むと、なんでそういうことをしてるかって言ったら、貧しい者とか弱ってる人とか、その命を救うためにそういうふうにしてくれてるんだよと。いわゆる弱い者の正義の味方ですよね。あるじゃないですか、いつも話してますけれども、ね、人生楽やら苦もあるさの、水戸黄門が人気がある理由は決まって、必ずと言っていいほどストーリーがあって、必ずこの紋所が目に入らぬかと言って、そしてははーとなって悪者が屈服し、そのことによってその虐げられている人が感謝するんだよね。なんで安心して見られるのか、もう決まってるんですよ。で私たちのなおさらのこと、私たちの主イエス様はもう決まってらっしゃるんです。そして弱ってる人、悩んでる人、それを救うために、その周りの国々が、ここに書いてあるね、周りの国々が虐げている国々が屈服するようにさせるわけなんです。ですから私たちは小さな群れなんですけども、大きな神に仕えています。神は不思議なことに、これだけの全能の力を持っているにもかかわらず、その全能の力を表すというのを小さき者たちの中で表すんです。でだからね、じゃスーパーセイントになる、スーパーセイントってなんか超人になるんですか、私たちはスーパーマンになってフォーとかでやったらなんかっていうふうに思うかもしれませんけど、そうじゃなくて、弱いと見えるようなところにいつの間にかキリストの力が現れていくんですよ。で本人たちは、私たち弱い、もうダメだ、私ダメだ、なんかよくあるじゃないですか、あの日本人って、ね、すごく謙遜だから、私ダメです、私ダメです、私ダメです、私ダメですと言いながら、このすごくちゃんとやってるっていう人いるじゃないですか。そういうのが、まあ、ある意味で霊的にね、教会の中で起こります。倒れてるようでいて起きてるんですよ。窮してるようにいて全然大丈夫。そして蓋を開いたら、何これすっげーすごいって、この神様がこの大きな権威を持っている、そのまあ国の指導者、国の権威であるとかですね、いろんなそういう束縛とか制約とか、そういうものを全部乗り越えて国を広げて、ご自分の国を広げてくださるんですね。そしてそれゆえ、彼が生きながらえ、彼にシェバの黄金が捧げられますように、彼のためにいつも彼らは祈り、一日中彼を褒めたたえるようにますように。地では山々の頂に穀物が豊かにあり、その実りはレバノンのように豊かで、町の人々は地の青草のように生えますように、栄えますように。彼の名は常しえに続き、その名は日の照る限り、いやまし、いやまし。人々は彼によって祝福され、すべての国々は彼を褒めたたえますようにですね、褒めたたえる、このような正義を行ってくださるので、褒めたたえて祝福を、しています。で、褒むべきかな神主イスラエルの神、ただ主一人くすしい技を行う、とこしえに褒むべきかな、その皆の栄光の皆、その栄光は地に満ち渡れ、アーメン、アーメン。エッサイの子ダビデの祈りは終わった。第1巻もですね、アーメン、アーメンという言葉で終わるんですね。同じように今ここもそうです。で、これがイエス様が、この72編がイエス様が弟子たちに御国が来るように祈りなさいと言われました。その祈りであります。神の国とその義をまず求めなさいと言った、その神の国の国とその正義であります。 で、私たちが希望を持ってこの国に入ることができるようにイエス様を伝えていくんですね。で、次73編第3巻に入りますが、アサフによる賛歌が数多くあるとお話ししました。で、詩編の空気も流れの空気も変わっていきます。苦しみの中から救い出されるというのがダビデの、あの人生の特徴だったんですけども、その後の話になってくるんですね。ダビデがいなくなって、ソロモンがいなくなった後に国が分裂します。北イスラエルと南ユダに分裂して、で、北イスラエルはずっとヤロブアムの犯した、その初代の王のヤロブアムが犯した罪を犯し続け、アッシリアによって滅びます。ユダは残っていたんですけれども、ユダもやはり最後は罪を犯し続けてバビロンに捕らえ移されていくんです。で、そのような彼らがシオンと呼んで希望を持っていた、そのシオンそのものが外国の民に荒らされていく、荒らされてしまった、ということが背景にあるところであります。ただちょっと楽しくない詩編になるかもしれません。でもね、人生楽しくないことたくさんありますよね。で、朝のメッセージね、これから73ページで朝のメッセージですけれども、滑っちゃった話ってあんま嫌じゃん。ね、こうやって救い出されました、ハレルヤーって言ってるのが一方である一方で、ほら、この人信仰どうしちゃったんだろう、捨てちゃったな、やばいな、というのも他方にあるわけですよね。残念ですよね。で、そういう現実を取り扱って、で、その中にあってもなおもっていうのが、この詩編になっていくんですね。で、73編、午前中もお話ししましたように、大事な箇所は17節です。神の聖所に入りと。で、その入る前の状態が1節から16節で、入った後が17節とこうなってるんですね。で、見方が変わります。誠に神はイスラエルに心の清い人たちに慈しみ深い。しかし私自身はこの足がたわみそうで、私の歩みは滑るばかりだった。それは私が誇り高ぶる者を妬み、悪者の栄えるのを見たからであると。心の清さというのは、主の近くにいることによって保つことができるんですけども、そこから滑り出してしまっていくような感じになっちゃうんですよね。なんか今この滑り出すっていうのね、私アイススケート結構好きなんですけども、この頃ずっとやってないんですけどね、カーブに行くときにふわーっと滑ったら、こう曲がりきれなくてぐわーってこう滑っちゃうじゃないですか。そんな感じで、この神様のところにいるんだけれども、今その悪者が栄えるものの中にこの目がいってしまって、で、滑っていってるんですね。で、彼らの死には苦痛がなく、彼らの体は油ぎってるからだ。人々がロークするとき、彼らはそうではなく、他の人のようには打たれない。それは高慢が彼らの首飾りとなり、暴虐の着物が彼らを覆っている。彼らの目は脂肪で膨らみ、心の思いは溢れ出る。彼らはあざけり、悪意を持って語り、高いところから虐げを告げる。彼らはその口を天に据え、その下は血を生き巡る。それゆえその民はここに帰り、豊かな水は彼らによって飲み干された。こうして彼らは言う。どうして神が知ろうか。意図高き方に知識があろうか。見よ、悪者とはこのようなものだ。彼らはいつまでも安らかで富を増していると。この詩編を書いた時点で、アサフが老年、病を患っていると考えられるんですけれども、 まあ、悪事を働いているのに健康体でいるとか。目に入っちゃったんですね。で、私たちが辛い状況にあるときに、そのような状況にない不信者の姿が目に入ってしまいますよね。問題なく生活がしている、何の変わりもなく、それがなんか虚しいですよね。なんだ、普通に生活できるじゃんって、信じてなくても。で、確かに私は虚しく心を清め、手を洗って清くしたのだ。私は一日中打たれ通しで朝ごとに責められた。もしも私がこのままを述べようと言ったなら、確かに私はあなたの子らの世代のものを裏切ったことだろう。私はこれを知ろうと思い巡らしたが、それは私の目には苦役であったと。ね、これつらいんですよね。どうですか？自分の在籍願をだから積み上げていくような生活って辛いですよね。なんで教会来てるのかっていうことになりますよね。教会生活がうまくいかないとき。なんか来るとなんか中途半端にやっちゃってるから、信仰を。で、なんか言われたことで嫌だなってこう思って、そればっかりが気になって。で、外に出ていくと結構楽して、生活ができると。教会よりも仕事の方が楽になっちゃったりね。しかもそのこと、そういう気持ちになったのが、この礼拝賛美リーダーですよ。賛美リーダーがそういうふうになっちゃった。言えないね。で、だから朝子も言えないんですよ。どうすっぺかと。でも私は神の聖所に入り、ついに彼らの最後を悟った。誠にあなたは彼らを滑りやすいところに置き、彼らを滅びに突き落とされます。誠に彼らは瞬く間に滅ぼされ、突然の恐怖で滅ぼし尽くされましょう。目覚めの夢のように、主よ、あなたは奮い立つ時彼らの姿を蔑まれましょうと。神の聖所に入るなんですけれども、この儀式的じゃないんですね。さっきの儀式的になると、このね、虚しく手を洗うということがこの儀式的なんですよね。だから教会には来ているんだけど、教会って、まあここではね、彼は神殿ですけれどね、教会には来ているんだけれども、なんかこう来てるだけになっちゃってる、かろうじて。けれども、そうじゃなくて、本当に本当にこの礼拝が楽しい、本当に来てよかった、この礼拝がなければやっていくことができないというふうになっていく理由というのは、目に見えないその霊の世界を信仰を持って見ることができるようにさせていただき、そしてもう一つは、死んでもある命ですね。で、これも見ることができるようにしてくださっているからなんです。さっきの72編どうですか？これは私たちに用意されてるんですよ。この公正と、何ですか、平和と豊かさが、この約束されている神の国が与えられているんだよと。イエス様が戻ってきたら、これが与えられるんだよということを私たちは知っているわけなんです。そしてこの命が全部ではなくて、後の命があるんだ、死んでも生き返るんだという命があるんだということを分かっているから、私たちは、この世の中っていうのはごく一部の話だったんだ。ここで起こっている不正義っていうのはごく一部の話なんだ。そしてこの不正義、この世の中のものだけで生きている人というのは、世とともに滅ぼされてしまうんだ。で、このことが分かると本当に嬉しいですね。まあ、その人たちが滅びるのが嬉しいって言ってるんじゃなくて、その虚しいんだよっていうことが分かって嬉しいですよね。そして、私の心が苦しみ、私の内なる思いが突き刺された時、私は愚かでわきまえもなく、あなたの目で獣のようでした。しかし私は絶えずあなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかり捕まえられました。あなたは私を諭して導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいましょう。 天ではあなたの他に誰を持つことができましょう。地上ではあなたの他に私は誰をも望みません。素晴らしいですね。あなた以外に望むものはない。あなたがおられれば私は OK ですと、満足ですと。賛美の中に、まあ、英語ですけど Give me Jesus ってなんですね。 Give me Jesus ってイエス様だけください。そしたら全部もらってますって、こういう歌がありますね。私は満足します。すごいですね。でも事実そうですよね。私が道であって命であって、私が道であって真理であって命であると。この方が全ての中の全てであられる。この方だけがいればいい。そしてそのこの身とこの心とは尽き果てましょう。しかし神は常しえに私の心の岩、私の分の土地です。それゆえ見よ、あなたから遠く離れているものは滅びます。あなたに不誠実なものを皆滅ぼされます。しかし私にとっては神の近くにいることが幸せなのです。私は神なる主を私の酒どころとし、あなたのすべての御業を語り継げましょう。衰え果てているんですが、心身が、しかし心の岩ですよ、あなたが常しえにってしかも言ってるんですね。つまり死んだ後も与えられるものだよと。でこれをパウロが第2コリントの4章の17節で、外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされています。今の時の軽い患難は私たちのうちに働いて計り知れない重い栄光の永遠の栄光をもたらすからですと。そしてこの近くにいることが幸せだと言ってますけれども、これも大事ですね。ヘブルの10章の37節にこう書いてあります。もうしばらくすれば来たるべき方が来られる。遅くなることはない。あなたの義人は信仰によって、私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない。私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、生き信じて命を保つものです。遠くに行かないでほしいと。そしたら滅んでしまうよと。しかし近くにいることは幸せだ。そしたら命を保つことができるわけなんですね。最後です。74編。で、この74編もアサフのマスキールとあるんですが、このアサフといってもですね、このアサフのこの子孫もこの受け継いでって、この賛美の奉仕を、礼拝の賛美の奉仕をしていくんですね。もしかしたらこれずっと後の話かもしれません。で、この内容を見るとですね、神殿がね、異邦人に荒らされる話が書いてあるんですよ。聖女が。ですから、この586年のこのバビロンによって滅ぼされた時か、ある人はですね、その後にこれダニエル書に書いたんですけれども、荒らす憎むべきものっていうのがギリシャから現れてですね、いわゆるこの祭壇に忌むべきものを置いたと。でこれは何かとしたら、実際に起こったんですね。アンティオコス・エピファネスという、ギリシャの王がですね、豚をですね、この祭壇に捧げてですね、それゼウス神をですね、神殿にこの作ったという、こういうのが、このマカバイ記という、この、外典と言われてますね。この聖書の聖典ではなくて、この外典に書いてあります。で、この時のことを言ってるんじゃないかと。まあ、2つあるんですけど、主に2つあるんですけども、まあ、いずれにしても、この神殿が汚されていく、この聖女が汚されていくというのが、背景にあるんですね。神をなぜいつまでも拒み、あなたの牧場の羊に怒りを燃やされるのですか。どうか思い起こしてください。昔あなたに買い取られたあなたの改宗、あなたがご自分のものである部族としてあがなわれた民を、またあなたがお住まいになったシオンの山を、永遠の廃墟にあなたの足を向けてください。敵は聖女であらゆる害を加えています。あなたに敵対する者どもは、あなたの集会のただ中で吠えたきり、己らの目印を印として掲げ、森の中で斧を振り上げるかのようです。そうして今や手斧と土で聖女の掘り物をことごとく打ち砕き、あなたの聖女に火を放ち、あなたの皆の住まいをその地まで汚しました。で彼らは心の中で彼らをことごとく征服しようといい、国中の神の集会場、これシナゴグですね、を皆焼き払いましたと。このようにこの敵が来て滅ぼしていく姿が書かれています。 で、ここの亡くなってしまっているような状況の中で、なんて言ったらいいかな、これ73編のアサフもつらかったけれども聖女というものがあったんですよね。だから回復することができたわけですよ、聖女の中に入って。でも74編はその聖女そのものがなくなっちゃってるんですよね、荒らされてるんですよね。そこで彼の祈りはなおのこと続くんです。すごいと思いません？でもこれが私たちに必要な信仰です。彼はあなたの牧場にって言ってるんですね。この牧場っていうのはつまりイスラエルの民のことです。あなたが買い取られた、あなたの回収、あなたがご自分のものである民として、あなたがお住まいになったシオンの山を、ね、わかります？あなたの足を向けてください。3節、あなたに敵対するまであなたの、あなたの集会、あなたの聖女に、あなたの皆の住まいを。自分たちが亡くなったというんじゃなくて、 あなたご自身のものがこのようにして取られてるんですよと言っていて、で自分たちはあなたの牧場の羊なんだよと。なおのことをそのような状況にあっても自分は神の民なんだということをこの自己確認してるんですよ。これすごい大事です。私が思い出すに大学生の時にですね、信仰を持ってからどのくらい経ったかな、2年かな、ちょっと忘れましたが、まあ、先輩のクリスチャンがいたんですけど、その先輩のクリスチャンが、あ、そう、卒業したから2年後だ、卒業してですね、で春休みになったんですよ。でそこで学食にですね、このなんかニコニコしている人たちがいてですね、そしてまあ学生の中にもこの癒しを受けたとかって言って喜んでいる人たちがいたんですね。でクリスチャンだって言うんですね。でその学食に来た人たちもなんか違うこの大学の人たちなんですけども、こうニコニコしてですね、来てみない教会にって言って、で私行ったんですよ。で若者、ほとんどが若者です。 90% 以上が若者ですね、大学生でした。でこう勉強していくんですよ。で勉強してって、でまたなんかすごく超自然的な働きも見てですね、私も心を癒やってられたりしてましたし、ほとんどの人は威厳を話すし、あと予言もする人もいるし、で勉強も聖書もすごいこう読んでいくし、そして三位一体がね、否定された授業というか講義があったんですよ。混乱しました。一体どうすればいいのかな、本当に混乱しました。なんて言ったらいいかな霊的にその死ぬより怖い思いをしたって言っても過言ではないんですね。死んだら天国行くっていうのあるじゃないですか。それがね、取られちゃった気分になったんです。自分が無にされたって感じですね。すごくこうオカルトのなんかホーラー映画に出てくるような、なんかこうすごく変な状態になっちゃいました。で唯一その時に救った言葉っていうか声でしたね、お前は神の子供だ。私、というよりも私が自分で言ったのかな、私は神の子供だ。そこから脱出の道が始まったんですよ。変だなって気づいて、でそして、知り合いのその伝道師の方に言って、おかしくなってるよって言って祈ってもらって、で自分がどれほどおかしくなってるかが分かって、間もなく聖餐に預かりますが、お前が神の子なら救ってみようと、そういうふうな自分の心になってたんですね。怖いですね。で救われたんですね。でこのようにしていろんなことが皆さんの中でも起こると思うんですよ。まあ霊的な暗黒って言ってもいいかもしれません。 その中にあってもなおのこと私はあなたの子供です、あなたが私を救いました、あがないました。でこのようにして自己確認をする、自分は誰かということをはっきりとさせていくんですね。で今それを彼はアサフは行っているんですね、まあ、アサフの子孫だと思うんですけども、で10節ご覧ください、あごめんなさい9節か、もう私たちの印は見られません、もはや預言者もいません、いつまでそうなるか知っている者も私の間にはいません、神をいつまであだはそしるのでしょうか、敵は永久に皆を侮るのでしょうか、なぜあなたは右の御手を引っ込めておられるのですか、その手を懐から出して彼らを滅ぼし尽くしてくださいと。預言者がエルサレムからいなくなったんです。だから幻がない。だダニエルとエゼキエルの人みたいなその預言者っていうのはバビロンの方にいるんですね。もういないんですよ。御言葉を取り継がないから幻がなくて希望がないんです。アモス書にこう書いてあります。8章の11節。見よその日が来る神である主の見告げ。その日私はこの地に飢饉を送る。パンの飢饉ではない。水に乾くのでもない。実に主の言葉を聞くことの飢饉である。一番ずしんときますね。いかがでしょうか。なぜかと言ったら、日本は豊かですよ。水に困らない、パンに困らない。しかし、ビジョンがあるのか、幻があるのか、見当たらない。希望があるのか見当たらない。なぜかというと、預言者がいないからですね。神の言葉がないからなんですよね。で、10節。神をいつまであだはそしるのでしょうか、敵は永久に皆を侮るのでしょうか、なぜあなたは右の御手を引っ込めておられるのですか、その手を懐から出して彼らを滅ぼし尽くしてください。確かに神は昔から私の王、地上のただ中で救いの技を行われる方です。あなたは道からをもって海を分け、海の巨獣の頭を砕かれました。あなたはレビアタンの頭を打ち砕き、荒野の民の餌食とされました。あなたは泉と谷を切り開き、絶えず流れる川を枯らされました。昼はあなたのもの、夜もあなたのもの、あなたは月と太陽を備えられました、あなたは地のすべての境を定め、夏と冬とを作られましたと。今訴えて叫んでいるのは何かというと、昔の話をしている。今シオンに対する神の約束がなくなったかのように見える中で、彼はもっと昔に神が取り扱ってくださったことを訴えている。出エジプトであります。でここに言っているレビアタンとか、そしてこの何だっけ、海の巨獣の頭を砕かれましたとありますけれども、これが聖書の中でイザヤ書とかにはこれが竜とも書かれていますね。マガネクにいる竜レビアタンを罰し、海にいる竜を殺されるとありまして、黙示録12章を見るとそれは悪魔だって書いてあるんです。だからエジプト軍がイスラエルを滅ぼそうとしていたんですけども、その背後には悪魔がいたんですね。で、うち滅ぼしたと。で、このように力強い働きを神が過去に行ってあなたはくださったじゃないですかという、その訴え、なんていうのかな、もう叫ぶような訴えを彼は今行っているわけなんです。で私たちね、こういう祈り会って思ったことがないかもしれません。叫ぶ祈り会。でも叫んでもいいように、なんかね、ちょっと祈らせてくださいね、私も。叫んでもいいような祈り会を。なぜかというとですね、同じように私たちは昔のことを思い出して訴えている祈りをすべきなんですよ。その昔のことは何かといったら、イエス・キリストが死んだのによみがえられたということなんですよ。よみがえられたイエス・キリストを私たちが告白するのであれば、絶対に復活の命は御霊によって流れ出るんですよ。絶対にそうなるんです。神の国の中に生きていくのであれば、絶対にそのようになるんです。つまり、 他の国では見ることは今できています。リバイバルですね。大勢の人がイエス様を信じていて、そこにある国の危機の中にいる人たちが救われていくというものを私たちは日本でも見ることができるはずなんです。そうなってないというのが現実じゃないですか。だからこのアサフの叫びというのは私たちの叫びでもあるんですね。主よ、どうか心に留めてください。敵がそしり、愚かな民が皆を侮っていること、あなたの山鳩の命を獣に引き渡さないでください。この山鳩っていうのはイスラエルの民の話をしてるんですね。なんで鳩に例えられるのかというと、何ですか、鳩ってどうですか、鳴き方。ちょっとできないですけど、真似が。鳩のように、うめくっていう言葉もあるんですね。うめきを表してるんです。本当弱々しい存在です。弱くてうめいてるような存在です。それが獣に引き渡されると。で、あなたの悩む者たちの命を永久に忘れないでください。どうか契約に目を留めてください。この契約ってアブラハム、イサク、ヤコブに対する契約ですね。地の深いところには暴虐が横行していますから。暗いところか、ごめんなさい。地の暗いところには。虐げられている者が癒しめられて帰ることがなく、悩むの貧しい者が皆を褒めたたえますように。だから今虐げられているけれども、癒しめながら帰るんじゃなくて、癒しめから解放されることができるようにと。で、神よ、立ち上がり、あなたの言い分を立ててください。愚か者が一日中あなたをそしっていることを心に留めてください。あなたに敵対する者どもの声や、あなたに立ち向かう者どもの絶えずあざける叫びを終わるすれにならないでくださいと。愚か者、愚か者と敵のことを言い続けています。その愚か者というのは、さ今言ったように、この聖女を潰して、そしてイスラエルの民を虐げる者たちのことですね。貧しい者、悩む者を虐げていく者を愚か者と言っているわけなんです。で、このようにして神のことを知らない人たちを愚かな民と、神を知らない、神を認めない者たちを愚かな者たちと言っているんですね。で、私たちが、ここまでの叫びを今までしてきたかどうかということをですね、知ってみたいなと思いますね。教会としては今までしたことはないですけれども、私は個人的に叫んだことはあります。特にね、他の国の人のね、集会とか出ると叫びやすいんですよね。叫んでいいんですよ。で、心の中にあるもの、本当にどうしようもないもの、そしていつの間にか私たちはですね、いつの間にかこのままでいいんだっていうふうにこうなんないと生きられないから、このままでもうしょうがないなっていうふうにしないと生きられないからけれども、神様が与えてくださっているこのギャップ、国、この神様の国のこの素晴らしさと今の私たちとの間にあるこのギャップというものがあります。そのギャップの中で私は叫んでいいんですね。そして最後にですね、このアサフが叫んでいる言葉というのは、まさにイエス様ご自身が通られたところであります。イエス様ご自身が神の身分であられたにもかかわらず、ローマという神を知らない者によって虐げを受けました。その時にイエス様は全てのものを失って、このアサフと同じように十字架の上につけられている時は、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと言ったわけなんですね。そしてイエス様は死ぬ直前にこう言いました。父よ、大声で叫んでます。父よ、我が霊を御手に委ねます。彼は神に見捨てられたのにもかかわらず、 最後は父よと呼びました。ご自分が追われた罪のゆえに、私たちの罪のゆえに、その罪のゆえに父なる神から引き離されて呪われたものとされていたのにもかかわらず、なおのこと彼は、イエス様は父よとご自分の神のことを父よとその関係をですね、自己存在を主張されたんですよね。でその方がおられるので、私たちは今その子孫になることができている。子孫というのはつまり信仰を持ちイエス様につながれたものとなることができています。